そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さ、プレゼント企画番組、そんな雑貨店ですが、
あ、はい。
もう毎週毎週、何番組かが変わりすぎうち。でもね、結構なプレゼントをね、差し上げてると思うんだ。うん、金額じゃない、金額じゃ。
あ、はいはい。
うん、金額ではないけれども、貴重という点でね、そして嬉しいという点でね。
うん。
まあ、力技で、そのプレゼントと同じものを手に入れてしまうという人がいますけども、時々。
はい。はい。
最近のプレゼントではですね、サスペンションの神様、国政久夫さんのお出しになった、ニュートンブレーキメソッドという本をね、
はい、
サイン入りで3名の方にプレゼントいたしましたらば、
うん、
早速ですね、届きましたっていうお礼のメールが来たんですよ。
はい。
じゃあですね、下平さんからは、さきさんからのメールをご紹介いただけますか？
はい、さきさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
和田店長、下平さん、こんにちは。さきです、さきです、さきです。ニュートンブレーキメソッド届きました。ありがとうございます。お二人のメッセージ付きで本当に嬉しいです。早速飾らせてもらいました。これからも応援しています。頑張ってください。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんで下平さん途中で弾んだんですか？さっきですって。
いや、ですだけ太いんですよ。
え、ですだけ太いとは？
太文字なんですよ。
本当だ。本当だ。他全部普通の文字なのに、はい、さっきですのですだけ太い。
ですだけ太文字なんです。
何した、さっきさん。ご自分の送ったメールがね、もし手元にありましたらば、
はい、
確認してみてください。ですだけ太いです。さっきです、はい、強調したかったんでしょうな、はい、いや、わざわざですね、プレゼント届きました、ありがとうございます、嬉しいですっていうメールをね、いただいたんですよ。ご丁寧に、もうリスナーの皆さんはね、本当にギリがたい、うん、でね、もう一方ね、同じように当選した方からもいただいてまして、
はい、
こちらはですね、白子里さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ニュートンブレーキメソッド、ご連絡遅くなりすいません。到着しました。ありがとうございます。車を快適に走らせるためには、止まるための走り方を常に意識するという内容について分かりやすく書かれていて、分かりやすかったです。30年近く運転していますが、改めて意識を持って運転していこうと思います。お礼といってはなんですが、オーディオブックの年間会員になりました。これからも楽しく聞かせていただき、また受け手担保していこうと思います。これからも楽しい番組よろしくお願いします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。このオーディオブックの年間会員というのはですね、我々、はい、audiobook.jp というところで有料配信してまして、
うん、
そちらではですね、オーディオブック限定版ということでね、おまけ音声がついてるんですね。
はい。
おまけという名の本編が。ただですね、これは言っておきたい、無料版でもちゃんとですね、楽しめるようには作ってるつもりです。
はい。
で、これまでと、これまで通りというかね、これまで以上に力を込めて作ってますから、ね、もう3年経ちますか、そろそろ。有料版始めて。
そうですね。
ね、その有料版、うん、よりですね、なんて言うんでしょうね、どうでもいい。うん、ね、いらんことばっかりをね、喋っていますけれども、聞いてくださった方々からするとですね、楽しいよと。うん、
ああ、嬉しいですね。
僕はですね、スタンド FM の方でも一人で喋ってるんですよ。
はい。
僕、会社から帰ってくる、会社っていうか仕事から帰ってくるとき一人ぼっちじゃないですか、車の中。
うん。
約1時間ほど。
はい。
寂しいじゃないですか。ましてやね、下平さん聞いて。
はい。
僕塾の先生やってるんですよ。
はい、はい、はい。
生徒がね、魂を削りに来るんですよ。
ほう。
奴ら絶対ね、悪意を持ってやってると思うんだ。今ね。
はい。
中学2年生で、枕草子を覚えようってのやってるんですよ。
うん、うん。
ね、学校でやってるんだよ、枕草子。
はい。
これ暗唱テストよくあるでしょ。
やりますね。
やるでしょ、暗唱テスト。覚えて読めないっていうのを。うんうん、じゃあ、塾でもね、やってやっからって言って、
はい、
まあ、例年ですとね、あれを、ギレン・ザビュス総統のね、 ギレンザビの声で、
うん
うん、春はあけものってやりますけれども、今年はやってないんです。なぜならば、
ほうほうほう、
今年ちょっとやべえなと思っていて、今年の子たちの学力はやばいぞと思ってるので、
ああ
真面目にやってるんで、真面目にやってるっちゅうねん、はい、毎年。で、まあまあまあまあ、君たちと。まず、はい、15分でチャレンジしてごらんと。で、一回僕読むからって言って、ちゃんと読んだんですよ、はい、普通にね、
うんうんうん。
で、じゃあやってごらん、15分覚えてごらんって言って。そしたらね、まあ、15分経ちまして、
はい、
よし、じゃあ、1人目、はい、じゃあ2人目なんていうふうにしてね、あの、生まれた月順にね、やったんですよ。じゃあ、2月生まれ、3月生まれなんていうふうにして。
はい。
で、一番最初の子にね、当てまして、よし、じゃあ、君、一番早いね。はい、レッツゴーってやったら、できたんですよ、スラスラと。
おー。
ヨーヨー、白くなりゆく山際、なんつって。
うんうんうん、うん。
で、白木、灰がちになりて、ワロシーまで行けたんですよ。これは幸先がいいと思って、はい、よし、じゃあ、次は次の月生まれの君ってやったらば、
はい。
春は明けもの、ヨーヨー、白く、白く、白く、覚えと。おい、待て、一行だと。そうか、そうかと。まあまあまあまあ、しょうがない、慣れてないもんね。とよし、じゃあ次の子。
うん、
春は明けもの、ヨーヨー白くなりゆく山際、紫、紫、おい、待て、いろいろ飛んでるぞと。その調子でね、次の子、次の子って当ててってもね、
はい、
最初の一人以外全員ね、一行目覚えらんないのよ。わざとだろ君たち。その怒ったりしませんからね僕それで、
うんうん、
しょうがない。僕たちの今抱えてる課題分かったねと、君たちはいい子だよと、はい、
うん、
ね、僕に厳しいことも言われても一生懸命来てくれるんだから偉いよと、うん、この地域の宝物だし僕の宝物だよと、だけど、はい、いかんせん記憶力が弱いだろうと。そこが、そうですよね、そこが僕らの今の課題だから、
うん、
そこ頑張っていこうと。
はい、
だってそれ覚えられないってことはいろいろ授業で聞いたことも覚えられないってことだよねと、
うん、
それってまずくないって言ったらみんなはーって顔するんですよ。確かにと、はい、じゃあ頑張ろうやと、うん、そんなですね授業時間を過ごして帰ってくる車の中、
はい、
一人ぼっちだですね、魂がますます削られていくわけですよ。
そうですね。
なのでスタンド FM というのやってまして、
はい、
FM そんなに雑貨店という名前でね、はいはいはい、やってまして、リスナーの方々にですね助けてもらってるんです。
心の補給ですね。
そうですよ、いろんなことやってますよ。皆さんが胸がキュンキュンするシチュエーションは何ですかとかね、
う
ん、
はいはいはい、
あのシャア・アズナブルの声で言ってほしい名言とか。
いいですね。
ラーメンをバリカタでと頼んだのにやけに柔らかいじゃないかとかね、そういう。シャアは言わないだろそういうのっていう。シャアに言ってほしいセリフですよ、
はいはい、
そういうのをやりながら遊んで帰ってくるわけですよ。
うんうん、
ね、そういう、今何の話を、そうそうそう。そこでですね、
はい、
あの、オーディオブック面白いですよっていう意見もいっぱいいただいてるんです。ね、限定版。うん、なので、オーディオブック限定版ですね、楽しいですから。
はい。
余計ね、あの、余計体力を、皆さんの体力をね、奪っていくかもしれませんけども、うん、その分楽しいので、はい、ぜひとも聞いていただきたいと。うん、白鳥さんはですね、そこに手を出してしまったわけなんですね、年間会員になりましたと。
ご愁傷様です。
ご愁傷様です。年間会員だとちょっとお安いんですか？
そうですね、
多少なんか割引なんでしょ、ね、
はい、
1年間は楽しんでいただいて、
月々お支払いするよりは、
はい、ね、そりゃそうでしょう、年間ですもん。1年間はですね付き合っていただいて、1年間魂が削られるがままにですね、はい、過ごしていただければと思っています。今日もね有料版の方ではさらに魂が削られる話しますから。
あ、はい、
さあさあさあさあ、じゃあ今日も始めていきますけれども、
はい、
今日はですね、
うん、
よくあの芸能人、あの人は今ってなるじゃないですか。
ああ、はい、ありますね。
これをやってみたいと思ってるんですよ。
ほう。
ただですね、私、あの、芸能界に詳しくなく、
はい。
ちっとも芸能界わかりませんので、
うん。
歴史上の人物、あの人は今。
はいはい。
それ歴史上の人物ですから死んでるんですよ。
はい。
死んじゃいるんですが、
はい。
死んじゃってからどうなってるのかな、そして死ぬ前どうだったのかなっていうあの人は今。
ああ、なるほど。
今日はですね、みんな知ってるけど、その後どうなったかよくわかんない。
うん。
ザビエル。
はい。
フランシスコ・ザビエル。
うんうんうん。
いや、これもね、あのね、魂削られる話がありましてね、あの、ちょっと今日オープニングから愚痴を聞いてもらっていいですか？
はい、聞きましょう、聞きましょう。
もうあの、卒業しちゃった子ですけども、
うん、
ね、サナちゃん？もし聞いてたらね、君先生の魂削ったからね、もう何年も前卒業生だけども。サナちゃんもですね、はい、ザビエルが答えの、ね、あの、歴史の問題があったんですよ。
はいはい。
日本にキリスト教を初めて布教したのは誰ですか？ザビエルと。 その子はね、頑張ってね、フルネームで答えてくれたんですね。
はいはい。
フランシスコ・ザビエルと。ただですね、うん、余計なもんつけたんですね。
余計？
3をつけたんですよ。いや、確かにいいんですよ。
ザビエルさん。
ええ、いやいやいや、後ろ後ろ。後ろじゃなくて、前前。
あ、前？
前に。いや、うん、3ってね、セントっていう意味で、聖なるっていう意味でつけるとことは、はい、つけることあります、確かに。
はいはいはい。
その場合にはやっぱりね、中黒、フランシスコ、中黒、ザビエルになると思うんですよ。
ああ、そうですね。
その子はね、はいはい、続けて書きまして、
はい。
サンフランシスコ、ザビエルと。地名になっちゃった、
ね。地名になってるよ。
間違ってるとは言わないけど、その書き方しないだろうと。サナちゃん、和田先生、今でもね、心削られてるから。ね、そのフランシスコ・ザビエル、
はい、
まあ、ザビエル有名ですよね、
うん、
日本にキリスト教布教に来ましたよと、
はい、
さあ、あの人は一体どういう人なんでしょうと、そしてその後どうなったんでしょうと、日本に布教した後、そしてあの髪型何なんでしょうと、ね、その辺のお話もですね、してみたいなと思っておりますんで、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。よく頭頂部がこう、
うん、
寂しくなってる先生たちをザビエルって呼んでましたよね、はい、
言ってました。
各中学校にザビエルいましたよね。
いましたね。いました、いました、
いましたよね。
はい。
そんな雑貨店。
さあさあさあ、下寺さん、
はい、
各中学校に一人はいるザビエル。本物ではないけれども。
うん。
ね、フルネーム、フランシスコ・ザビエルとおっしゃいますが、
はい。
この方はですね、1506年に生まれたんですね。
うん。
どこで生まれたかご存知ですか？
いいえ。
なんかヨーロッパだなーっていう感じはしますけれども、
うん。
ね、どこってね、わかんないですよね。
はい。
なんとなくね、スペインかなとか、ポルトガルかなって感じがしますが、
うんうんうん、
正確にはですね、ナバラ王国というところで生まれてます。
は
これはですね、まあ、スペインといえばスペイン、今のスペインなんですが、
はい、
スペインのあるところ、イベリア半島って言いますね。
うん。
もうね、イベリア半島の付け根にあるんですよ。
はい。
イベリア半島のね、付け根の北側。
うん。
で、このナバラ王国のハビエル城という城で生まれます。
はい。
もうね、ハビエルっていうのはね、ザビエルっていう名字の元になった地名なんですね。これね、バスク語なんですって。
へー、
まあ、バスク地方なんて言いますもんね。
はいはいはい。
これね、あ、バスクチーズケーキが美味しい。
あ、そうか、それのバスクか。
そうですよ、バスクチーズケーキのバスクですよ。ほーら、お腹減ってきちゃった。
あれは美味しい。
あのね、下平さんね、我々の番組、はい、グルメ番組でもあるでしょ。
はい。
ただ、時々突然グルメ番組に変貌するじゃないですか。
はい。
リスナーさんからですね、クレームが来てるんですよ。
え？
お腹減ると。
あ、それはやってるこっちもお腹減ります。
僕だってそうですよ、お腹減りますよ。自分の収録してた音源とか聞いてお腹減りますもん。でもね、
はい、
今日はあの人は今じゃないですか、多分ね、うん、皆さん油断してたでしょ、バスクチーズケーキの話とか出ちゃうんですね、こうやってね。どっから出るか分かりませんから、皆さん気にしてないと、気をつけてないとね。バスクチーズケーキ味のピノってありましたね。
ありましたね。
アイスのピノ、バスクチーズケーキ味、俺美味しかったな。また出ないかな。今なんかアーモンド味が出てますね。
はい。
ピノは美味しいな。そんなバスクですよ。ね、はい、無理やり引き戻しましたよ。そのバスク語でこのハビエルっていうのはね、はい、新しい家という意味なんですね。
へ
え。ね、ザビエルっていうこの言葉自体もね、現代のスペイン語ではハビエルって読むんですって。
んー。
だからもうザビエルさんは新しい家さん。
はい、
新家さん、新家さんっていう名前ですね、日本語だったらね。
なるほど。
で、お父さんはですね、ドン・ファン・デ・ハッソさん、言いづらいですね、ドン・ファン・デ・ハッソ、どんどん息が漏れていきますねっていう名前の方で、
はい、
ですね、この方のファンっていうのが入ってることからもお分かりの通り、貴族なんですね。
うん。
地方貴族のね、息子さんなんですよ。
へ
え。ちなみにお母さんは、これまたね、ややこしい名前なんだ、ドーニャ・マリア・デ・アズピリクエタさん、ドーニャさんです。 ね、はい、ということで、でですね、兄弟多いですよ。兄2人、姉2人の末っ子として生まれました。
うんうん、
5人兄弟姉妹の末っ子ですね。甘えん坊だったんでしょう、はい、きっと。でですね、この甘えん坊のフランシスコはですね、1515年って言いますから、9歳の時、はい、災難が降りかかるんですよ。スペインとフランスの間の戦争に、このナバラ王国が巻き込まれまして、
はい、
で、どっちかに加担したわけではないんですよ、ナバラ王国。
うんうん、
独立中立をね、維持しようとしたんですね。どっちにもつかないぞと、はい、我々は中立だとやろうとしたんですが、そのためにですね、かえってスペインに併合されることになります。
お
ー、これがですね、スペインがフランスに攻め込もうとしたんですね。
はい、
スペインから見ればフランスは、まあ、北東、
うん、
まあ、地図で言えば右上に当たるわけですよ。
はい、
で、このスペインのイベリア半島のこことですね、あのフランスの方との間にですね、ピレネー山脈がありますね。
うん、
この山脈越しにフランスに攻め込むのはやっぱりこう分が悪いと、
あ、
大変ですもんね、やっぱり、
うんうんうん、
その当時ですから馬とか徒歩ですもんね。
はい、
なので海岸沿い行けばいいじゃないかと、
うん、
海岸沿いには何があるかというと、ナバラ王国があるわけなんですよ。
ああ、なるほど。
で、ここをですね、通過したいとスペインが言ったんですが、
はい、
ナバラ王国は我々は独立中立だと、
うん、
だから嫌だと、
うん、
断ったんですね。そしたらですね、はい、スペインの王様の激励に触れてしまったんですね。なんだとこの野郎と。
はいはい。
通せって言ってんじゃんかと言って、うん、通過ついでに併合されちゃったんですね。
ああ。
でですね、このごたごたの真っ最中にお父さんも亡くなります。
はい。
ね、不幸は重なるんですね。で、お父さん亡くなっちゃいまして、城からもですね、フランシスコ・ザビエルは退去することになったんですよ。もう城で暮らせないと。はい、
うん、
で、転々として、細々と暮らしていくことになったんですね。
うんうんうん、
とはやっぱり、まあ、貴族じゃないですか。
はい。
まあ、お金はありますし、やっぱり学問の大切さっていうことは分かってまして、
うん、
1525年って言いますから、19歳になりましたね。
はい。
この時にですね、フランス、パリ大学に入るんですよ。
うん。
で、そこでですね、運命の出会いをします。
はい。
恋ではないんですが。
ああ、違うんですね。
恋に落ちたんではないんですね。
はい。
37歳の転校生、イニゴっていう人と出会うんですよ。
はい。
まあきっとね、あの朝パン食パンを加えてね走っていたんでしょ
う
ね、
うん、
きっと交差点でドーンとぶつかってで教室に行って先生に転校生を紹介するって言われたらお前はあの時のと
はいはいはい、
そうなったんでしょうね、
うん、
でこのイニゴくんと出会います。37歳、
はい、はい、
このイニゴはですね、後のイグナチウス・ロヨラなんですね。
うん、
どっかで聞いたことありませんかね、イグナチウス・ロヨラ。これはですね、イエズス会を作った人なんですよ。
おお。
で、この人もですね、紆余曲折のある面白い人なので、ちょっと紹介しておきたいと思うんですが、
はい。
イグナチウス・ロヨラさんはですね、この人も兄弟多いですよ。13人兄弟の末っ子。
おお。
まあ、その当時ですからね、その当時にしても多いような気がするけど、はい、13人って、はい。でですね、29歳の時に、
うん、
戦場で砲弾が足に当たって負傷します。
はい。
これがですね、彼の運命変えるんですよ。
うん。
で、足に砲弾当たって怪我しちゃったので、お父さんの城にね、戻りまして、は
い、うん、
そこでですね、療養生活を行うんですね。
はい。
で、まあ、足は怪我しているけど、まあ、痛い思いしたと思うんですよ。だけども、足は怪我してるけども、他の部分は元気なんですよ。
はい。
頭も元気ですし、上半身も元気ですね。うんうん、なので、うん、暇でしょうがないと。
ああ。
何して過ごそうかなと、今だったらね、まあ、ゲームをするなり、映画を見るなりね、配信を見るなり、
は
いはい、ポッドキャストも聞いてください、だったんだと思うんですが。
はい。
まあ、その当時暇つぶしていたら本ですね、
うん、
まあ貴重品ではありますけれども、お父さんの城にね、うん、本が何冊もあったんです。
はい。
で、彼はですね、騎士道物語を読みたかったんですよ。
ほうほうほう。
まあ、騎士道物語ってのは単本のね、あの騎士道物語っていうのがあるんではなくって、
うん、
騎士について書かれてる、騎士が主役になっている物語、こういうの全部まとめて騎士道物語っていうんですね、はい、
うん、
まあまあ騎士を目指していますしね、まあ戦場で戦ってるぐらいですから、うん、そういった勇ましい話を読みたいと、
はい、
思ったんですが、
うん、
お父さんのお城にですね、騎士道物語が一本もないんですよ。
え？
読みたかった話がね、一本もないの。なんだよ父ちゃんよと、
うん、
仕方なくですね、彼は手元にあったお父さんの本棚にあったキリスト教の本を読み始めたんですね。
ほうほうほう。
そしたらですね、ハマっちゃったんですよ。
ああ。
何これ面白いと。
お
奇跡とか超すごいと。え、目から魚の鱗とか出ちゃうのと。
ああ。
やばい、水の上歩いてるみたいにしてね。でも、ハマりにはまりまして、
はい。
もうこれみんなに広めたい、もうみんなキリスト教徒にしたいって夢を描いちゃうんですね。
うん。
で、あまりにハマっちゃったもんですから、名前もですね、もともと、イニゴだったんですが、
うん、
これをですね、ちょっと似てるからっていうので、
うん、
イグナチウスっていうですね、聖人がいまして、
はい、
この聖人なら自分の名前もね、イグナチウスに変えちゃうんですよ。
お
どうもね、アンティオキアのイグナチウスっていう聖人がいたらしいんですね。
はいはい、はい。
こっから取ってしまったらしいんですね。なんとなく似てるじゃんと、イニゴって、と。意思が合ってない気がするけども。で、これでもキリスト教に目覚めてしまいまして、
はい、
その彼もですね、1528年にパリ大学にやってきて、
うん、
ね、食パン加えて登校中に、
はい、
フランシスコにぶつかってはいないと思うけれども、出会うわけなんですね。
はい。
で、ロイラが転校してきた頃はですね、ザビエル、うん、フランシスコ・ザビエルは哲学コースにいたんですね。
はい。
で、もうね、哲学コースの最終課程にいたんですって。もう最後の最後ですよ。
うん。うん、
このまま行けば哲学者になっていたりしたんだと思うんですが。
はい。
でもね、ロエラとね、親交を深めるうちに、なんかいろいろね、うん、部屋も近かったりとか、食事なんかも一緒にして話をいっぱいしたんだそうです。
うん。
で、会話を深めているうちに、影響されちゃったんですね。
ああ。
で、自分でもやっぱり、あ、これいいなって思って、うん、聖職者、キリスト教のね、聖職者を志すことになりました。
はい。
もうですね、その当時すでにロエラはですね、イグナチウスはですね、
はい、
キリスト教世界では結構な影響を持ってる、もう今でいうインフルエンサーだったんですよ。
お
で、なんかね、後にね、霊想っていう本を出版するんですが、
は
い、霊想ってね、霊は、霊魂の霊、幽霊の霊ですね。
はい、はい、はいはい。
で、想はね、体操の想なの。
へ
ぇ、で、霊想って本、想なんて操るって本かな感じですね。これ後に出版するんですが、もうこの当時ね、原案はまとめていたらしいんですよ。
はい。
で、この霊想って何だろうと思いませんか？霊の体操って。
うん。
これね、まさしくその通りなんです。
はい。
体操ってほら、体を鍛えるでしょ？体を操って。
はいはいはい。
ね、下田さんおっしゃった通り、体を操るって書きますから。
はい。
体を鍛えるのが体操だとすれば、
うん。
霊想は？
あ、魂を。
霊魂を。そう、魂を鍛えるんですよ。
鍛えるんだ。はぁ。
そう、その方法が書いてあるのが霊想。
はい。
で、これ鍛えてるとどうなると思います？
え？
最終的にね、神の御心が分かるようになると。
お
ー。ロヨラは言ってるんです、そういう風にして。
あはは。
で、インフルエンサーですからね。
うん。
彼のもとに霊想ってどうやるのと。
はい。
どういう修行があるのと。まあ、
うんうん、
修行のハウトゥー本ですね。
あ
で、原案をまとめていましたんで、どうやってやんのっていうのをね、聞いていた。その中の一人に、やっぱりザビエルもいたんですね、
は
い。で、インフルエンサーですからね、他にもいっぱいいっぱい話を聞きに来る人いるんですよ。
うんうんうん、
ザビエルの他にもですね、まあ、主な影響を受けた人物が計7人いまして、
うん、
で、この人たちと計7人で、神に生涯を捧げるんだっていう誓いを立てるんですね。
はい。
これがですね、モンマルトル聖堂っていうところで行われたので、
うん、
モンマルトルの誓いと言われるんですね。
はぁ。
で、このモンマルトルの誓いがイエズス会の創設になります。
はい。
これがですね、1534年8月15日、
うん、
日本では終戦記念日でもありますが、イエズス会においては創設記念日にもなるんですね、はい。
うん。
で、まあ教科書なんかで読みましたね、イエズス会。
はい。
まあ、名前はね、イエス・キリストのイエスから来てるんですが、
うんうん、
何を目的とした会だと思います、イエズス会って。
え、キリスト教布教ではなくてですか？
まさしくそうですよ。その通りです。
はいはいはい。
イエスキリストの教え、キリスト教を布教するんだっていうことが大きな目的の一つなんですね。
あ、一つ。
そうなんです。
え、
大きな目的ね、三つあるんですよ。
はい。
もう一つはね、高等教育の普及。
うーん。
まあこれもね、キリスト教関連ではあるんですが、
はいはい。
やっぱり教育の重要性ってことが分かっていますので、
うん。
ヨーロッパ各地にね、イエズス会の学校っていうのがあるんですね。
へー。
まあ作っていきました、こういうの。高等教育大事だよっていう風にして。まあキリスト教の教えに基づいた教育をしていこうと。
はい。
それからですね、もう一つ非常に大きい目的がありまして。
うん。
プロテスタントからカトリックを守ること。
は
い、この当時はですね、宗教改革が始まろうっていう時期なんですよ。
はい。
プロテスタントっていうのは抵抗するものっていう意味で、
うん、
カトリック、まあ、それまでのキリスト教会ですね、
うんうん。
これがですね、腐敗してるじゃないかと。
はい。
確かに当時はそうだったんですよ。汚職とかね。
はい。
なんか横領とかいろんなことがこうね、行われちゃったので。
はい。
まあ、それではいけないというので、プロテスタントっていう一派が起こったんですね。
はい。
で、当然カトリックの中からも、やっぱりこれじゃいけないよねっていう考え方が出てきまして、
うん、
で、その、まあ、一派としてカトリック教会を内部から、こう、きれいにしていこうと、改革していこうっていうのがイエズス会だったんですね。うん、
はい。
ただですね、イエズス会は、このカトリックの中心であるローマ教皇、こちらへのですね、教準、まあ、従順にね、従っていくよってことを表明してはいました。
はい。
改革の必要性とローマ教皇への忠誠っていうのを両方同時に示してたんですね、うんうんうん、
はい、
すごい従い方をするんですよ。言われたのはね、こういう風に教準する、従順に従うと、
はい、
死人のごとき従順。
え？
もう死人には自分の意思がないじゃないですか、
はいはい、
されるがままでしょ。
あ、
だからもう徹底的に盲目にローマ教皇に従いますよという風にして言ってたんですね。他にもね、ロイラの言葉としてね、こんなのがありますね。
はい。
自分にとっては黒に見えても、カトリック教会が白だというなら、白だと信じようと。
うん。
だから、怪しくってもカトリック教会が白って言ってるなら白だよと。
うん。
あの、カラスが白いと言えば、あの、黒いカラスも白いと言われるなら白であると。あれですね。
はい。
そこまでね、忠実に、こう、教えを守っていくローマ教皇に従うよってことは表してはいるんですが、
はい。
一応やっぱりね、内部からだいぶいけないよってことは分かってましたので、
うん、
このまま行っちゃうとプロテスタントにね、カトリック教会なんかダメだって言われちゃうので、うん、内部から直していこうと。これもですね、イエズス会の目的ではあったんですね。
はい。
で、まあ第一の目的であるキリスト教の布教っていうのがありますので、
うん、
布教のためにですね、ザビエル。
はい。
世界各地に行こうとするわけですよ。特に、インド。
うん。うん
ね、インドの西海岸にゴアという都市がありまして、
はい、
ここにですねザビエルは来て、そこから日本にというふうにして言われてますけども、これもですね紆余曲折あるのね。
お
でもね、いきなりじゃあイエズス会からあのザビエルをゴアに派遣するからではなかったんですよ、
うん、
本当はね他の人が行くはずだったの。
へ、
ところがですね、この行く予定だった人が直前に熱病にかかっちゃったんですね、
うん、
でこれはいけないよと。
はい。
その時に急遽、本当に代理ですよ、ザビエルがね、うん、行くことになったんです、
うん、
代わりに行ってくんないって言われたら、ザビエルはね熱心なイエズス会員ですから、
うん、
行きますよと、きっと神のおぼし召しなんでしょうと。
はいはい。
であっさり行くことになるんですね、
うん、
でここまで多分ね彼もやっぱり神のおぼし召しと思ったんじゃないかな。あのポルトガルのリスボンを出発したんですが、
はい、
出発した日がですね1541年の4月7日、
うん、
彼のね35歳の誕生日なんですね。
おお。
なんか運命的なものを感じませんか。
うん。
多分ねその当時なんかもっともっとね神へのこう従順というかね、はい、教えに従うっていうのがありましたから、奇跡を信じるとかね、うんうん、きっと運命だと思ったんではないでしょうか。
うん。
で彼はゴアに行きました。
はい。
でゴアでですね布教活動を行った後すぐに日本に来たんではないんですね。
ほうん。
あのマレーシアに行きます。
はい。
マレーシアのねマラッカで布教を行います、
で、
ここでの出会いに、また出会いですよ、
はいはい、
ここでの出会いによってですね、じゃあ日本に行こうってことになるんですが、
うん、
誰に出会ったかというと矢次郎という日本人に出会うんですね、
はい、
この方はですね鹿児島県出身なんですよ、
うんうんうん、
でこの人に出会ってじゃあ日本へということになるんですが、このね矢次郎さんもですねあの、はい、面白い方なので、うん、ちょっとご紹介しておこうと思うんですが、
はい、
彼はですねあの若い頃に人を殺めてまして、
お
あの鹿児島にねその当時ポルトガル船は来てたんですね、
はいはい、
なのでポルトガル船に乗ってマラッカに逃げてたんですね、
うん、
で逃げていてやっべーと、ね、人を殺めちゃってますから、
はいはいはい、
でそこで住んでたんですが、なんかザビエルっていう人が来たよと、
うん、
でなんかキリスト教っていうのがあって、キリスト教ではあの懺悔すると罪が許されるらしいぜと、
お
ういうのを聞いてザビエルの元を訪れて懺悔するんですよ。
お
すいませんやりましたと、
はい、
若い頃人をやりました許してくださいと、
うんうん、
まあ反省もしていたんじゃないですかね、
はいはい、
でそれで許されまして、
うん、
でザビエルからですね逆に質問されるんですね、お前どっから来たと、
はい、
慣れない顔してるけどあの、うん、顔が平たい族だけどとね、
はい、
いや日本という国があってと、
うん、
いやそうかそうか日本という国があるのかと、日本ではどんな神様が信じられてるんだと、
うん、
まあ神様じゃないけども仏教が主に信じられてますよと、
うん、
でまあ天皇という、まあ、神の子孫がいましてと、
う
じゃあその日本で布教したらどうなると思うって聞かれるんですよ、
うん、
そうすると日本人はとっても穏やかな気性を持ってるから、
はい、
スムーズにいくんじゃないですかって答えるんですね、
うん
うん、じゃあそりゃいいねと言うんでザビエルは日本での布教を決意しました、
うん、
でその後ですね彌次郎は今度ゴアに行きまして、
はい、
インドですね日本人としてですね初めてのキリスト教の洗礼を受けまして、
うん、
で再び日本に戻ります。
はい。
でもねその後はね彌次郎さんどこに行ったか不明なんですよ、
うん、
なんかまた海賊になっちゃったとか海賊になって海賊同士の争いで死んじゃったとかいろいろ言われてますが詳細は不明です、
うん、はい。
でまあ彌次郎のねアドバイスもありましてザビエルは日本に行くことになりました。
はい。
で勝手にね布教するわけにいきませんから、
うん、
まず許可を取らなくちゃいけません、
うん、
で誰に許可を取るかって言いますとまずは天皇ですね、
うん、
それから実権を握っている征夷大将軍、
はい、
この当時はですね室町時代です、
うん、
で室町第13代将軍の足利義輝に許可を取るために謁見を申し込むんですが、
はい、
会うこともね拒否されちゃうんですよ。さあ下平さん、はい、なぜでしょう。
室町時代
なぜザビエルやってきたのにせっかく会うことすらですね拒まれちゃうんですね。なぜ断られてしまったんでしょう。そんな理由かいですよ。まあ分からんではないけどもと。
なんて
まだねキリスト教を防ぎたいとかねキリスト教が広まっては困るとかねそんな理由ではないんです。
違うんですか。
そんな理由ではないんですよ。もっとねあの我々に言わせればケチくさい理由
ケチくさい理由。
いやその当時にしてみれば重要ですよ。有名じゃないからもう近いですよそれに。理由はね貢ぎ物を持ってこなかったから。
ああ
お前なと天皇に会うんだろと征夷大将軍に会うんだろと。
そうですか。
手ぶらとは何たることだと。いやその当時にしてみればね、
うん、
天皇に謁見する征夷大将軍に謁見するのに手ぶらってことないだろうってのは常識だったんですが、
うん、
いやザビエルもね一応持ってきてはいたんですよ。
はいはい。
ただ、勝手がわからないので、
はい、
天皇、それから征夷大将軍に会いに行く途中にね、うん、長崎県の平戸っていうところがありまして、はい、そこ通過した時にね、まあ、重いなーではないと思うんですが、荷物がね、
はい、
そこにね、献上品置いてきちゃったんですね。なので、手ぶらで来ましたと。おい、ちょっと待てと。いうわけで、謁見は断られてしまいます。
はい、
でですね、失意のザビエルは平戸に戻りました。
うん。
平戸に戻れば献上品があるわけですよ。
はい。
でね、それ持ってまた、京都のね、天皇のところに行くかと言いますと、行かないんですよ、うん、これはね。
お
近場でいいやと。その近くの大名にですね、次々、こう、謁見して、献上品持って回って、
はい、はいはい
はい。その時にね、天皇に断られた経験はね、非常に彼のためになったらしいんですよ。どうもやっぱ献上品いるんだなと。
うん。
そしてどうやら、着飾った人が好きだなと。やっぱりキリスト教ですんでそんなにね布教のために着飾ってはいないわけですよ。やっぱりザビエルって黒い服着てるでしょ、うん、イメージとしては、
はい、
それほどね着飾ってはいないんですが会う時は着飾って派手な服で行こうと。
お
でこういうことも学びまして、
うん、
で各種の大名に謁見するんですね。
はい。
でも見慣れないね見慣れない顔の顔がこう顔が恋族じゃないですか。
うんうんうん。
でなんかきらびやかな衣装着てるでしょ。
はい。
で見たこともないもの持ってるでしょ。
うん、
もうびっくりするわけですよ我々の国の大名としては。
はいはいはい。
ワオとワオと言ったかどうかは知らないけども、
うん、
なのでじゃあいいんじゃないかな布教してもっていうふうにして、
はい、
布教の許可を出しちゃうんですね。
お
で布教活動を行っていく中でいろんな日本人を彼は知ることになるんですが、
うん、
日本人に対してザビエルに非常に好意的だしね高評価なんですね、
は
い、もういいねボタン連打ですよ、
うんうん、
こういうふうに言ってますよ。異教徒の中ではつまりキリスト教徒でないこう民族の中では、
はい、
日本人は最高だと。
ほうほう。
で非常に親しみやすいし善良で彼らには悪意がないって言ってるんですね、
うんうんうん、
そして何よりも名誉を重んじる国民だと、
うん、
こんな連中見たことないって言って非常にですね好意的に評価してます。
はい。
でザビエルはですね日本で布教もするんですが、
うん、
いやもっともっと日本で布教したいと。
はい。
でそのためには日本の文化に根本的に大きな影響を与えている中国でここでの布教が欠かせないだろうと、
うん、
ね、小を陰と欲すればですよ。
はい。
なので、中国に一旦向かおうじゃないかということで、中国に向かいます。
うん。
ところがですね、なかなか入国させてくれないんですよ、中国は。
ああ。
で、入国に手間取っている間に病気にかかっちゃいまして、
はい。
その病気が元でですね、亡くなっちゃうんですね。
ああ。
この時ザビエル46歳です。まだ若いですね、
はい。若いですね。
で、このようにして亡くなってしまったザビエルなんですが、
うん、
ザビエルの子孫は生きてるんです、今でも。
お。
しかも日本で。
え？
あのね、ザビエルのお子さんの子孫ではないんですよ。
はい、あ、違うんですね。
だってザビエルはね、あの人生を神に捧げるっていう風にして約束しましたんで、
はいはいはい、
だから結婚しないしお子さんいないはずなんですね、
うん、
ところがですね、ザビエルの血を引く者は日本で生きてまして、
はい、
今でもご健在です。
おう、
そんな方のお話をエンディングでしてみたいなと思っております。さあ、それじゃあ下平さん、
はい、
ザビエルの子孫行きましょうか。
うん、
この方はですね、お名前がルイス・フォンテスさんと、まあ、元のお名前はおっしゃいまして、
はい、
1931年スペイン生まれなんですね。
うん、
でね、ザビエルの直系のというかね、あのお子さんのお子さんのっていうわけではなくって、
はい、
ザビエル兄弟いたでしょう、
はいはい、
フランシスコ・ザビエルは、
うんうんうん、
ね、このお兄ちゃんミゲルっていうお兄ちゃんがいまして、
はい、
そのミゲルお兄ちゃんの子孫なんですね。
おお。
で、このルイス・フォンテスさんね、
はい、
自分がザビエルと血がつながってるって知らなかったんですって。
え？
で、ある時手にした本にね、
はい、
ザビエルが日本人について書いた手紙っていうのが載っていて、
うん、
それを読んで感動してね、日本で先生やりたいって言って日本に来たんですって。
はいはい。
で、日本に来てからね、自分がザビエルの末裔だって知ったそうですよ。
おお。
この方はですね、25歳で来日しまして、
はい、
で、日本でね、大学の先生とかをやってまして、
うんうん、
で、32歳の時にですね、日本人として日本に帰化するんですね。
はいはい。
で、お名前を、先ほどね、ルイス・フォンテスさん、元のお名前をって言いましたが、
はい。
帰化した時にですね、日本人名というのをつけまして、
うん。
泉、ルイジさん、
はい。
という名前にしました。
はい。
泉は、泉ですよ。
うんうん、
まさしく、フォンテス、ファウンテンですね、泉っていうのは。
ああ、はい。
で、ルイジっていうのは、人類の類に、政治の字、
うん、
治めるっていう字。
はい。
で、ルイスから取ったんでしょうね、泉ルイジさん、
うんうんうんうん、
というふうにお名前を変えまして、
はい、
今でもですね、ご存命で、
うん、
長崎26聖人修道院というところの司祭さんやってらっしゃいます。
へえ。
まあ、本なんかも出版されたりしていらっしゃるので、
はい、
まだまだですね、ご健康だそうで、お医者さんに見てもらったら非常に健康だと。
うんうんうん。
で、このまんま健康的な生活を続ければ、100歳まで仕事ができるよって言われたぐらいなんですって。だからね、もしかしたらね、リスナーの方々の中にも会ったことのある方いらっしゃるんじゃないですか。
ああ、そうかもしれない。
ぜひですね、メールを寄せください。
はい。
僕写真でしかね、拝見したことないんですが、優しそうなおじいちゃんでね、
うん、
ああ、素敵な感じの人で、なんでしたらルイジさん、
はい、
お聞きになってましたら、ぜひですね、そんな雑貨店にメールをお寄せいただければ。
はい、
私、
ぜひぜひ、
すぐ行きますよ。会いに。
ええ。
許可いただければすぐに行きますので、
はい、
ね。そういったメールもお待ちしておりますんで、じゃあ、そういったメールをお寄せいただくためのアドレスを、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、心 ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトではボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあこの後はですね、
はい、
オーディオブック限定版、
うん、
じゃあその後ザビエルはどうなったの。
はいはいはい、
その後も何もね、もう亡くなってるじゃないですか。
うん、
亡くなった後もですね、いろんなことが起こるんですね、この人には、うん、なんていうお話をオーディオブック .jp 限定版ではしてみたいと思っております。
はい、
それではそんない雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。